ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームベンジャミンさん、桃さんこんばんは。孫たちが夏休みに入り遊びに来ました。久しぶりに会った小学生の孫は、食事の時にお箸をとても上手に使えるようになっていたので褒めたら、小学校の給食は基本お箸で食べているそうで、それで慣れたんだそうです。息子の時は確かスプーンやフォークが中心だったように思うので、昔と変わったんだなと思うとともに、日本人としてお箸が上手に使えるのはとても良いことだなと思いました。今日8月4日は箸の日と聞いたので、このようなお便りを送ってみました。ももさんのお嬢さんも小学校の給食はお箸で食べていますか？ベンジャミンさん、お便りありがとうございます。8月4日箸、今日は箸の日なんですね。あの、娘からも聞いています。小学校の給食はね、基本お箸だって言っていました。お料理によってスプーンが出る日もあったりはするんだけれども、基本お箸で何でも食べられるようにしましょうという感じみたいで、だから家のご飯も今までだったらこのメニューは絶対スプーンで食べてたなとか、フォークで食べてたなっていうものも、あ、お箸でいいよ、お箸で食べられるよっていう風に言う機会が増えて、あー、やっぱり学校の給食でね、食べ慣れているんだなーなんてこと私も感じました。そうでしたよね。確か私が子供の頃、お箸が出ていた日もあったのかもしれないけれども、結構あの、スプーンのような、フォークのような、なんて言うんだろう。スプーンの形をしてるんだけど、先にちょっとこうギザギザみたいになって刺せるように少しなってて。だから、こうスープをすくうこともできるし、でも何かお料理を刺すこともできるしみたいな、そういうスプーンのようなフォークのようなもので食べてたような気がするなっていうのはちょっと覚えています。それは家にないものだからすごく珍しいな、学校の給食で使うものなんだなっていう風に特別なものとして見ていたような記憶がありますね。いや、お箸は絶対に上手に使えた方がいいですもんね。大人になってからだって必要なことですからね。小さいうちから、子供たちは吸収が早いので、小さいうちからしっかり練習しておくとね、ぐんぐん上達するだろうなって思います。まあ、このせっかくね、今日8月4日箸の日ということなので、お箸についてちょっぴり皆さんと一緒にお勉強したいなーなんて思うんですけれども、箸という言葉は大和言葉で2つの世界をつなぐ役割を果たすものを意味しているんだそうです。端っこと端っこをこうつないでいく橋、ブリッジの方の橋ですね、とか高いところと地上をつなげるはしごなどの橋で、お箸も同じように箸先は人のもので、天の部分は神様のものとして考えられていたんだそうです。だからこそ食事の時にはお箸に神様が宿ると考えられていたんだそうですよ。神様が宿り、そして人と神様を結ぶ橋渡しをする役割が箸なんですね。でもね、箸って結構いろんなあの国でも使われていたりするじゃないですか、アジアとかで。だけど自分専用のお箸っていうものを決めて食事をするのは日本だけの風習なんだそうです。 それもちょっと面白いですよね。箸を使っててもだから誰用とかがないんでしょうね。きっと同じような箸がお家の中にいくつもあって、その場でもう取った人がそれを使うみたいな感じだけど、結構日本はこれはお父さんの箸ね、これは子供の箸ねとか、サイズだけじゃなくてデザインでこれは男の人の箸、これは女の人のデザインの箸だからお母さん用とかってマイ箸がありますもんね。日本だけのことなんだそうです。またね、なんかもう一つね、意外だなと思った話があって、お箸を使うって世界的に見たら少ない文化かなって私思っていたんです。そしたら実は、お箸を使う文化というのは世界の約 28%、 日本、中国、韓国、ベトナム、タイ、シンガポールなど東アジア一帯に広がっているんですが、 28% なんですね。一方、ナイフ、フォークを使用するカトラリー文化圏は世界の約 28%、 ヨーロッパとかアメリカとかロシアとか同じなんです。 28%。 そうだから決してフォークとナイフが中心でお箸を使う国は少ないというわけではないんですね。でさらにその上を行くのは手づかみで物を食べる文化圏、これは全世界の約 44% いるんだそうです。東南アジアとか中近東とかアフリカとかね、面白いですよね。だから意外と箸を使う文化というのは世界中にたくさんあって、でもマイ箸を使っているのは日本だけなんだそうです。ベンジャミンさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム柴犬のジョンさん、桃さんこんばんは。オリンピック盛り上がっていますね。今月のお便りのテーマがスポーツと聞き、お便りしたくなってメールしました。僕は中学生の頃サッカー部に入っていました。小学生の頃からサッカーが好きで、休みの日はよく公園で父親にサッカーの練習に付き合ってもらっていました。なので中学生になっても迷うことなくサッカー部と希望を出し入部することになりました。すると、なんとその中学のサッカー部はヤンキーの集まりのような部活だったんです。僕はただサッカーがしたかっただけなのに、いつも先輩やら周りの仲間にビクビクしながら部活をしていましたが、ある日部員数人が確か万引きだったか悪いことをしたことが先生にバレてしまい、サッカー部は連帯責任で全員坊主にさせられました。もちろん僕も、僕はただサッカーがしたかっただけなのに。さらにその後もちょこちょこ奴らの悪事とそれによる連帯責任が続き、ついにサッカー部なのにボールの使用禁止命令が出てしまいました。ボールなしでひたすら校庭を走らされるという罰ゲームのような日々。これなら陸上部でよかったのではないか。 僕はただサッカーがしたかっただけなのに。忘れもしない中学時代の僕のスポーツの思い出でした。柴犬のジョーさん、お便りありがとうございます。これ今となってはね、ネタとしてすごく面白いってみんなに言われるでしょうけど、当時は大変だったんですね。柴犬のジョンさんはその後どうされたんでしょう。中学1年生で多分ね、入学してサッカー部に入った。しかしヤンキーの集まりでサッカーらしきサッカーがほとんどできない。これどうしたんだろうね。ずっと続けたのかな。こう代が変わっていったりして、だんだんサッカー部のカラーも変わっていったとか、そういう素敵な話につながるのか、それとももう入ったけれどもどのくらいかある程度頑張ったけどもう無理だと諦めて別の部活にしたっていうのもあるかもしれないですし、いやーこれひどいですね。なんか今はないのかな、どうなんでしょう。連帯責任ってだってひどいですよね。別に一緒にその仲間としてその場にいたとかってわけじゃないのに、同じ部活だったとか、例えば同じクラスだったとか、それだけで連帯責任で坊主にさせられたりとか、何か罰ゲームみたいのやらされるっていうのはたまたまじゃないですもんね。一生懸命頑張ってる子たちからしたらなんでっていう話ですもんね。すっごい、でもなんかドラマのようというかネタのようというかねえ、でもそんなこともあるんですね。大変でしたね。ボール使えないサッカー部って一体何をするんだ。筋トレしたり走ったり、もうそれくらいしかやれることないですもんね。何の練習ができるのって感じですよね、ボールなかったらね。本当陸上部でよかったっていうのを笑ってしまいましたけど、面白い。そうなんです、今月ねお便りのテーマがスポーツっていうことなんですけれども、またねオリンピックも始まりましたね。皆さんはご覧になっていますか。まあ、残念ながらね、会場に応援に行くということができなくなってしまったので、皆さんテレビの前できっと応援していらっしゃるんじゃないかなって思いますが、本当に日本選手大活躍で、もう毎日のようにねメダル取りましたなんていうニュースを見かけますけれども、あの同じ時間帯に結構複数のチャンネルでまたそれぞれ別の競技を中継していたりするじゃないですか。だからすごいいつもどのチャンネルをかけようかっていうのをすごく迷ってしまって、また家族みんなでね、私はこっちのスポーツ見たい、いや僕はこっちのスポーツがいいよ、私こっちがいいとかってみんなでやっぱりそれぞれ会ったりとかもしながら、でもせっかくだったら一緒に見て応援したいからね、みんなで譲り合ったりしながらって見ているんですけれども、そう同時にやっているから、できるならやっぱりこうメダルを取った瞬間の感動を分かち合いたいじゃないですか。だってせっかくリアルタイムで見られるわけだから、わあどうかな、金メダル取れるかな取れないかな、やきもきなんて一緒にしながら応援をして、金メダル取れたおめでとうっていう感動を一緒に味わいたいんだけれども、なんかねうまくこう噛み合わなくてですね、私メダルを取った瞬間っていうのをほとんど見られていなくて、そうだから違う競技を見てて、もちろんそれでも楽しいからいいんですけど、違う競技を応援している時にニュース速報で金メダルを獲得しましたみたいなのが出てきて、あこっちのチャンネル見てたら金メダルの瞬間見られたのかなとかって思ったりするようなことも何度もあったりしてとか、そう子供たちはやっぱ長時間見るの飽きちゃったりするから、ねえねえママちょっとアニメの番組かけようよみたいな感じで、途中から本当オリンピック見たいんだけれども、あんまあしょうがない長いしねって帰って、ちょっとしてネットニュースでメダル獲得みたいなの見て、あのまんま見てたら私もその瞬間を一緒に味わえたのになんていう思いばっかりしていて、だからねなかなかその感動、もちろんねあの後で録画で見ても感動しますし、ニュースでちょっとずつ見られても嬉しいんですけど、そうまだなんかねこう一緒に分かち合うっていうことができていないので、まあ、まだね続いていきますからね、見られたらいいなって思っています。いやいやいや本当に柴犬のジョーさん、いや部活ってね 人間関係大事ですから、話が戻りますけど、誰と一緒にやるか、どんな人たちと一緒にやるかで部活のカラーって全然違うし、これまた顧問の先生によってもカラーが変わってきたりするから、人間関係大事だなって思います。柴犬のジョンさん、ありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームボギーさん、ももさんはじめまして。プロゴルファーのボギーです。ももさんはゴルフの経験はありますか？お友達とかお父様とか身近にゴルフをやる人はいますか？私は一応プロゴルファーなんですが、トーナメントでは一度も優勝経験はなく、40歳を過ぎて現在は千葉県の某練習場でティーチングプロとして頑張っています。家族を食わせるためには仕方ありません。プロになるには練習場で死ぬほどボールを打ち、プロテストを受かり、地区の予選会でいい成績を出し、やっとトーナメントに出られます。でも予選で上位に入らないと予選落ち、2日間で終了、賞金はなく交通費、宿泊代と持ち出しになります。練習場での給料では遠い場所のトーナメント出場は経費の面で不可能、実力第一の厳しい世界です。私は体も大きく飛ばし屋とみんなから期待されましたが、ゴルフは飛ぶだけではダメで、ここ一番のスコアメイクが不可欠です。今思えば50センチのパターが入れば優勝もあったのかなと思いますが、普段は何でもない50センチなんですが、トーナメントとなると緊張して入らない、焦ると余計入らないので、だんだん負のスパイラルにはまってしまいます。私は多分プロゴルファーには向いていないのでしょう。そんな生活から離れて、今は優しい奥さんと可愛い娘に恵まれ幸せに過ごしています。私の勤める練習場ではスターですよ。プロの球筋は違うねとか、スイングが素晴らしいとか、教え方がうまいとか褒められます。人には天職があるのだと思います。まあ今の生活に満足しています。最後に、私のゴルフ人生で絶頂期の時、ゾーンに入るといったことが起こります。毎日何百球もボールを打ち、練習ラウンドを朝から暗くなるまで回り、昼は握り飯をコースで頬張りながら3ラウンドくらい回ります。そんな時、一瞬自分のボールから旗までの距離が感覚的に分かり、そこから何のクラブで打てばよいか迷わず選べます。まさにひらめくんですね。そんな時は2、3回ピン、旗竿にボールがガシンと当たります。体が反応するんですね。不思議です。ももさんもピアノとか練習していて、そんな経験ありませんか？ももさんがゴルフを始めるときはぜひ行ってくださいね。教えに行きますよ。今度はゴルフクラブの話などもしたいのですが、ラジオで流せますかね。ではまた、元気にラジオ放送続く、元気にラジオ放送続けてくださいね。ボギーさん、お便りありがとうございます。はじめまして。ボギーさんはプロゴルファーでいらっしゃって、今はティーチングプロとしてたくさんの方にゴルフを教えていらっしゃるんですね。おー、知らないことがいろいろと書いてありましたね。私はですね、身近に父はゴルフが大好きでずっとやっていました。で、そう、最近はね、そんなに頻繁には行ってないみたいですけど、でも今でもゴルフ好きだと思います。でもその影響もあって、10代ぐらいの時からちょこちょこ時間のある時はゴルフ練習場に連れて行ってもらったり、ちょっと教わって真似事みたいにやってみたりとかっていうのはしてたんですが、でもそんなすごく上手くなるとかってほどまではやっていたわけじゃないので、本当に数回父と一緒にゴルフのコースに連れて行ってもらって、まあひどいスコアだったと思うんですけれども、なんとなくそのゴルフの雰囲気を楽しむくらいの経験はあります。上手に当たるとすごく気持ちいいなって思う感覚もちょっとだけですけれども味わったことがあります。 ただやっぱりね、子供が生まれてからゴルフ練習場って子連れで行くことは難しいので、危ないですからね。そうすると子供を置いて練習に行くっていうのもなかなか今の生活の中ではちょっと現実的じゃなくって、なのでね、そこからはずっとやってないんですけどね。子供が生まれる前は何度かね、やったりとかしていましたね。面白い。まずプロになるだけでもすごく大変なんだなっていうのは、まあ想像できますけれどもね、大変で。で、そうそう、その多分スポーツの世界だけじゃなくて音楽の世界とかも同じだと思うんですけど、プロゴルファーとして自分がプレイすることを一番、まあ、向いているというか一番好きっていう人もいれば、誰かにこう教えるっていうことが向いていて好きっていう人もいたりしますよね。ピアノもまさにピアニストになるタイプの人と、もちろんピアニストがピアノを教えたりすることもあるけれども、ピアニストとして生きていくよりもピアノの先生として活躍していくような人もいたりとか、教えるっていうことって、そのすごくうまいからすごく教えるのもうまいかというと、またそうでもなかったり、向き不向きがねあったりするんじゃないかなと思うので、すごくね、お便りの書いてあることがわかるなって思って聞いていました。あとはそのゾーンに入る、すごいひらめいちゃうんですね。もう何でも分かっちゃって、もう感覚的にどんどんどんどん進んじゃう。これまたいろんなスポーツでありそうですよね。まあ音楽が全く同じ状態なのかは、そのスポーツのゾーンに入ったことがないからわからないんですが、ただでもそのやっぱりスポーツにしても音楽にしても精神的な部分ってすごく大きいと思うので、気持ちの状態がすごくいい状態で練習ができている時って、もう自分でも信じられないぐらいいい演奏ができたりとか、それを聞いてものすごく心地よかったりとかっていうのはね、やっぱりあります。 でもそれってしょっちゅうでもなくって、頑張ったからなるわけでもなくって、ああ今日の練習すごい頑張ったのになんだかいまいちだったなっていう日もあれば、なんかすごく手応えを感じるいい演奏ができたなっていう日もあったりして、面白いですね。人間の体って不思議ですよね。なんかそう、体の部分もある、筋肉とかね、そういう部分もあるし、精神的なものもあるし、何をするにも両方とも必要なんだろうなってことはすごく思いますね。お便りありがとうございます。さてさて、8月のテーマはスポーツとなっています。皆さんからスポーツにまつわるお便りをお待ちしていますので、ぜひ送ってきてくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。トレイスオブラブ、聴いてください。 I can see your smile、 その笑顔が I can smile。
stronger than before. I'm keeping the faith.
藤谷桃でトレイスオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームスマイルさん。桃さん、こんばんは。夏を楽しんでいらっしゃいますか？コロナのこともあって、今年の夏も思い切り遊びに行けないような日々が続いていますが、その中でも感染対策をしっかりしながら久々にミュージカルを見てきました。ミュージカルを見るのが昔から大好きで、1年に何回も劇場に足を運ぶくらいだったのですが、コロナの状況になってから全く行けず、約2年ぶりでした。やっぱり生の音楽やパフォーマンスを見ると元気と勇気をもらえますね。制限のある中ではありますが、こうしてまた見られるようになったことに感謝だなぁと心から思いました。まだまだ油断できない日々が続いていますが、それでも楽しみを見つけながら頑張りたいと思います。曲もかけてもらえるのなら、ももさんが最近聴いた曲の中で印象に残った曲をかけてくださいね。スマイルさん、お便りありがとうございます。久々に大好きなミュージカルを見に行ってらしたんですね。生の音楽、生のパフォーマンスはやっぱりいいな、元気と勇気をもらえるなというふうに書いてありましたけど、気持ちすごくわかります。しばらく全くそういったものは全て中止になっていてね、見ることができなかったところから、ちょっとずつ様々な対策をしながら今動き出してきていますよね。まあこの先ね、またどうなるかわからないという感じはありますけれどもね。ちょうどね、ちょっと似たような話なんですけれども、私も夏休みに、子供のね夏休みに、日本フィルハーモニー交響楽団が主催している夏休みコンサート2021というコンサートに行ってきたんです。リクエスト曲で選ばせていただいたラデツキー行進曲はそのコンサートのラストにかかった曲で、すごく思い出深い曲になったんです。コンサートなんて本当に何年ぶりだろうという感じで、 で、その夏休みコンサートとタイトルがある通り、このコンサートは子どもたちも楽しめるようなプログラムになっているコンサートで、私はね今年初めて行ったんですけど、毎年開催されていて、もう本当に長年やっているコンサートみたいです。まあ、昨年はねいろいろとちょっと事情が違ったとは思うんですが、今年は開催することができて、で楽しんできました。その日本フィルハーモニー交響楽団がオーケストラとして、ね、演奏をしてくれて、プログラムは3部構成になっていまして、オーケストラでクラシックの曲をしっかり楽しむ1部があって、で2部はオーケストラの曲に合わせてステージでクラシックバレエ、バレリーナのダンサーの方たちが来てクラシックバレエを踊ってくれて、で3部はクラシックだけじゃなくて、みんなのよく知っている、子どもたちのよく知っているような人気のアニメの曲とか、そういったものを演奏してくれてっていうような、本当に小さい子も楽しめるようなプログラムでした。私もね音楽もちろん大好きなので、オーケストラの演奏はやっぱり時々聞きに行きたくなるなっていう感じがあるんですが、まあそれでもねずっと行けてなかったので、すごく久しぶりに聞くことができて本当に嬉しかったです。今回会場となったのがね、サントリーホール、もうクラシックの聖地と言われるようなホールですね、サントリーホールだったんですが、サントリーホールはこうステージの後ろ側にも全て客席があって、でどの方向からもお客さんがこうステージを楽しめるようになっているんですね。もちろんメインの方はね決まってますけれども、後ろ側にもこう若干席があってみたいな感じ でチケットを取る時に席が選べたので、一番こう見やすく正面からでも距離が遠いというより、こももちゃんと2人でね行こうと思ってたので、すぐ真横からでもいいから、真ん前からじゃなくてもいいから、その演奏している人たちの動きがすぐそばで見られたりとか、バレエのダンサーの踊りをすぐ近くで感じられるお席の方がいいなと思って、真横の席を取ったんですが、それがすごくよくって、もちろん前からね、一番正面から見た方が全体はよく見えるだろうし、バレエとかは特にねよく見えるとは思うんですけれども、バレエのダンサーがどんな表情をして踊っているのかとか、こうトーシューズでコツコツ歩く時の音とか、ちょっとした衣装がこう動きでね、ダンスによってこう衣装が動く時の音とか、そういうものも全部聞こえるぐらい真横のお席だったので、すごく楽しかったし、演奏しているオケの皆さんを見ていても楽譜も見えちゃうぐらいのお席だったので、ああこんな風にしてみんな演奏しているのかっていうのがはっきり分かって、すごく楽しかったです。なのでね、またちょっとね来年も行けたらいいななんて思っています。大人の方が、私の方がむしろ娘より楽しんでいたかもしれないぐらいだったけど、でももちろん娘も楽しんでいたし、何かしら彼女のね音楽をやっていく人生の中で、ピアノを今やってたりバレエをやってたりするので、プラスになることがあったらいいなと思いながら楽しんできました。でもやっぱりちゃんと感染対策は徹底してやってくださっていたのでね、安心だなって思いました。コンサートにしてもミュージカルにしてもお芝居にしても、やっぱり生で見るのっていいですもんね。スマイルさん、またね次回を楽しみに頑張りたいなと私も思います。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームトレインさん、ももさん、番組スタッフさん、こんばんは。スポーツというテーマで何かお便りできるかなと考えてみたのですが、僕の人生においてスポーツで何かを成し遂げたことはほぼ皆無でして、こりゃ書けることないなぁと命令をするのをやめようと思った時にふと思いました。反対に僕の人生、スポーツで損したことが何度もあるんです。どういうことかと言いますと、僕は背が高く肩幅も広く胸板が厚めです。と言っても鍛えているわけではなく、生まれつきの骨格なんです。小さな頃からインドア派で、あまり体を動かすのが好きじゃない子供だったので、筋肉なんてどこにあるんだろうかというほどでかく笑う。ですがこの骨格のせいで服を着ているとなんだか強そうに運動できそうに見られてしまうんです。 クラスメートが僕のことをよく知らないうちに、スポーツの代表を決める時などは決まって僕の名前が挙げられてしまうんです。そして実際にやらされると、足は遅いわ、体力はないわで完全な見かけ倒しになってしまうんです。でもですよ、僕は何も悪くないんです。嘘もついていませんし、見栄も張っていませんからね。ギャップって本当、得する場合と損する場合と両方あるんですよね。体の線が細めでおとなしい優しい人だと思ったら、実は細マッチョで運動神経が抜群。これはモテるギャップです。かっこ笑う。ももさんも見かけと違うと言われるようなギャップってありますか？トレインさん、お便りありがとうございます。こういうケースもあるんですね。スポーツが好きで、スポーツが楽しくてっていうお便りかなと思ったら、反対、スポーツによって損したことが何度もある。これ本当にひどいですよね。そのだって骨格とかってね、生まれつきのものだから。まあでもなんていうの、そのスポーツで損するとかってことを抜きにしたら、それってすごく恵まれてることだと思うんですよ。だって鍛えなくても肩幅が広くて体が大きくて、わあ、あの人強そうだな、しかも男の人なんて絶対ね、かっこいいじゃないですか、その方が。だからいいなって、鍛えずにこうかっこよく強そうに男らしく見られるっていうのはさ、すごいいいことだなって思うんですけど、この人絶対スポーツできるよねっていう目で見られて、いざスポーツ、例えば体育の授業とかね、それか大人になってからも、じゃあ誰かとスポーツをしようとかってなった時に、え、なんかイメージと全然違うなって勝手に思われるのは、いい迷惑ですもんね。別に僕そんなこと言ってないしってなりますよね。なるほどなるほど。いや、ほんとギャップっていいこともあるし、悪いこともあるし、勝手にこう人が決めつけるイメージってね、時に違ったりすることもあって、それが本人にとっては困るっていうこともあると思います、きっとね。なんだろうな、見た目とのすごいギャップじゃないのかもわかんないけど、でも意外と男っぽいというか、なんか私の雰囲気から、まあ、喋るのもゆっくりだったりとか、なんかのんびりしてそうだし、こう女の子らしいイメージに見られることが多いんですが、意外とね、さっぱりしているところもあったり、男前だなって言われることもあったりします。仲良くなるとみんなね、そこわかるみたい。だからそれもギャップって言われればギャップなのかな。あとはね、そう、こんな雰囲気だからツッコミが入れづらくて、あんまりツッコミもできないんだけど、ぶっちゃけてね、ツッコむところがよくわからないんだけれども、それでもやっぱりこう会話の流れとして、ポンポンポンと楽しいキャッチボールの中で私もツッコみたい時があるわけですよ。でもみんながももさんってどっちかというと、こう優しくてあったかくて毒を吐くイメージがあんまりないからか、ちょっときつめのツッコミを入れると、本当になんか、あ、きついことをももさん言ってるみたいな感じで取られてしまったりとかして、ツッコミ入れづらいんですよね。なんかこう毒を吐きづらい、毒を吐きたいわけではないんですけどね。でも鋭いツッコミを、芸人さんじゃないけどさ、なんか入れてみたい日もあるわけですよ、私も。でもそれがね、きつく取られたり、え、ももちゃんこんな言い方するんだ、こんなこと言うんだみたいに、その意外に思われることで、なんか笑いになりづらかったりとかする時があって、だから難しくてね、よくわからないっていうのはありますね。え、どうなんでしょうね。まあそれもまたすごく仲良くなって近い人になると、そういうのもないらしいんですけど、多分私もガシガシ突っ込んでいるんだと思うんだけど、そうじゃないぐらいの距離の人にはなかなか冗談が伝わらないというか、それはね、あるかなって思います。 あとはどうですか、皆さんが見てて藤谷桃のイメージと実際こう例えばラジオで話を聞いていてとかライブで様子を見ていて、あれなんかギャップがあるな、思ってたのと違ったなって思うことが、まあ、良くも悪くももしかしたらあるのかもしれないですよね。まあ私が落ち込まない程度にもしあったらぜひ皆さん教えてください。私のギャップって何でしょう、あのスタッフさんでもいいです、もし思いついたことがあったらぜひ私に教えてください。ももかんで紹介したいと思います。皆さんはどうですか、あなたのギャップって何かありますか。トレインさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。太陽のメロディー聴いてください。
太陽のメロディー、風のハーモニー、奏でる Sweet Morning。 特別じゃない、今日が愛しい。 I sing to the
藤谷桃で太陽のメロディーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。 今日から8月の放送がスタートしました。8月のお便りのテーマを改めてご紹介しますね。8月のお便りテーマはスポーツです。オリンピックも始まりましたし、世界中がスポーツで今盛り上がっていますよね。なのでももかんも皆さんと一緒にスポーツの話題で盛り上がれたらと思っています。スポーツやるのが好き、見るのが好き、学生時代にやってたなどなど、スポーツにまつわるお便りをお待ちしています。今日のお便りの中にはね、スポーツで損しちゃったとか、こんなスポーツ苦手とか、このスポーツ嫌いとか、わからないけど、そういう意見ももしかしたらあるのかもしれないですね。好きって話だけじゃなくて、今までこうスポーツで何かあった笑い話だとか、失敗談だとか、そういうものも面白いかもしれないですね。ぜひぜひスポーツにまつわるお便りを送ってきてくださいね。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷もも.com、 momocan@藤谷もも.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。